ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、国防大臣がジャカルタで第17回、ASEAN 国防大臣会議を開会、インドネシアとドイツはグリーン交通システムの開発に協力。最初のニュースです。インドネシア共和国のプラボー・スビアント国防大臣は、水曜日ジャカルタでの第17回 ASEAN 国防大臣会議の開会式で、ガザの人道危機に触れました。東南アジア諸国連合加盟国の国防相が出席した会議で、プラボー大臣はガザでの暴力阻止における、インドネシアの立場は一貫しており、明確だと強調しました。人道支援のための安全のルートは常に明かれていなければなりません。国防大臣は演説で第17回 ASEAN 国防大臣会議が建設的な会議となり、地域の問題や課題に対する具体的な解決策を生み出す可能性があり、楽観的とも述べました。第17回 ASEAN 国防大臣会議シリーズでは、プラボー大臣は ASEAN 各国の国防大臣らと共に安全保障上の課題を再認識し、地域における協力の機会を模索しました。次のニュースです。インドネシアとドイツはグリーンインフラ構想の実施支援として、グリーン交通システムの開発に協力しています。アンダラが水曜日に受け取った公式声明によると、ブリカリアスマディ運輸大臣は11月14日火曜日ジャカルタで開催された KFW 創立75周年記念式典の演説で、両国は約60年にわたり良好な関係を保ってきたと述べました。長年にわたり気候変動と戦うために炭素排出量の削減に協力してきました。ブリ大臣は運輸部門が二酸化炭素排出の一員であることを明らかにしました。したがって、運輸省では環境に優しくするシステムの構築に引き続き取り組みます。ドイツ政府は KFW 開発銀行、意味はドイツ開発投資銀行を通じて、インドネシアの多くの投資における環境に優しいインフラ、またはグリーン交通の開発に資金を提供する協力を実施することに同意しました。 KFW を通じたインドネシアとドイツの協力イニシアチブの例としては、中部ジャワ州のスマラント、東ジャワ州のスラバヤにおけるバス高速輸送システムのスラバヤの鉄路の建設が挙げられます。次のニュースです。国連事務総長は11月14日火曜日、イスラエルによる 継続的な攻撃によりガザ地区の多くの病院で多数の死傷者が出ていることに深い失望を表明しました。ステファン・ジュジャリック報道官は記者会見で、事務所長は悲惨な状況とガザの複数の病院で亡くなった劇的な数の犠牲者に非常に失望していると述べました。ジュジャリック氏は人類の何を言って事務所長は即時停戦を呼びかけたと述べました。同州はグテレス氏が現場で様々な対話者やパートナーを対話を続けていると続けました。最近のイスラエル軍の攻撃はガザの主要病院アラシファ周辺地域を標的としています。イスラエル軍はハマスカ病院の地下に地下司令部を置いていると主張していますが、パレスチナ抵抗組織はこの主張を否定しています。次のニュースです。エジプト外務省は月曜日10月7日にガザで戦闘が始まって以来、ラファ国境がエジプト側から閉鎖されたことはないと述べました。エジプト外務省報道官アフマッド・アブザイロ氏は声明でイスラエルが薄っぺらな言い訳で妨害的手続きを課すことでガザへの援助物資の流入を阻止していると述べました。ロシアがラファ国境検問所を閉鎖した後、集中する人々に対し、エジプトが迅速かつ持続可能な方法で援助の提供を促進したことを確認した国連、及び国際援助声明を参照するよう要請しました。パレスチナ自治政府の最新統計によると、ガザ地区へのイスラエル軍の攻撃から39日もの時点で、1100人以上の女性と子供を含む少なくとも 10,240 人のパレスチナ人が殺害され、約 29,000 人が負傷しました。最後のニュースです。イスラエルの閣僚と与党リクルートの議員らは、ベニヤミン・ネタニヤフ首相を打倒する計画について話し合いました。アンドラス新社が引用したように、チャンネル3ニュースは、この計画にはネタニヤフ政権に対する不信任決議案を可決し、総選挙を行わずに新政権を樹立するための議員61人を募集する取り組みが含まれていると報じました。ロニューシューチャンネルは、リクルートの議員らはネタニヤフ首相が党首に泊まり、次の選挙で敗北を招くのではないかと懸念していると続けました。さらにガザリの軍事地上作戦終了後、国会議員らはネタニヤフ首相を追放するための議会開催計画を継続する予定です。しかしチャンネル3ニュースはこの計画に賛成票を投じたリクルート議員はわずか10人であり、この計画が成功する可能性は低いと述べました。イスラエルの法律によると、計画を進めるには少なくとも15人の陸道メンバーが同意する必要があるということです。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日は在アスタナのインドネシア大使館の支援を受けたカザフスタンのオープンチャックシュラットチームがドバイ選手権で漁港の金メダルを獲得したことについてお伝えします。インドネシア共和国アスタナ共和国大使館の支援を受けたカザフスタンオープンチャックシュラットチームは2013年11月7日から13日にかけてドバイで開催された第7回アジアシニアペンチャクシラ選手権大会と第1回中東オープン選手権大会でココナッツの金メダルを獲得しました。在カザフスタンのインドネシア大使エンファドル・ラックマン氏は火曜日にジャカルタで受け取ったリースで、予告はブドウを好むためペンチャクシラと外交は中立と述べました。ファジル大使によるとカザフスタンとタジキスタンの人々はブドウスポーツと2019年からユネスコの無形文化遺産に登録されているプンチャクシラットを子供ためインドネシアはプンチャクシラットを通じてカザフスタンとタジキスタンとの関係を強化したいと考えています。ザイアスタナのインドネシア大使館はスポーツ賞インドネシアプンチャクシラット協会国際プンチャクシラット連盟大学と協力してカザフスタンにおけるペンチャクシラットの発展を支援しています。この支援にはインドネシアからのコーチの招聘、トラベント用建物のレンタル、シラットのユニフォーム、防護服、シラット用具の提供が含まれ、地域及び全国レベルのペンチャクシラット、トラベントの定期的なサポートも含まれます。また、ザイアスタナのインドネシア大使館は2022年11月28日にブトーカーがこのブドウスポーツに関連する参考資料を見つけやすくするためにプンチャクシラコーナーを開設しました。今年、インドネシア大使館はモハマド・アブドル・ハディス、ルキー・ファトラマン、ドリ・ウッタミ、ニンシーという3人のシラットトレーナーを発見しました。これはジョクジャカルタ州立大学及びカザフスタンプンチャクシラット協会との協力です。その後3人のコーチはカザフスタンのいくつかの都市を3ヶ月間旅行し、ドバイでのチャンピオンシップを含むチャンピオンシップに向けた格闘家の準備を支援しました。プンチャクシラットは2019年以来、カザフスタンで急速に成長しており、現在カザフスタンのプンチャクシラット協会が15の地域に設立され、30の公式クラブと4000人の選手が所属しており、ファジル大使は顧問を務めています。達成された成果は非常に印象的で、2022年のマレーシアのマラッカーでの銀1個と銅1個の獲得に始まり、2023年のドバイでの国際選手権で空港の金メダルを獲得しました。カザフスタンチームの参加と成果は、このユーラシアの国に、オーケルプンチャクシラット発展における重要なマイルストーンとなり、将来的にはカザフスタンが中央アジアとユーラシアにおけるプンチャクシラットの首都となることができます。これで外国の終わります。 Voice of Indonesia。 皆さんの皆さん、今日の歴史です。今日は2010年11月16日世界アンクルンデーのことから始めます。世界アンクルンデーはアンクルンがインドネシア初の世界遺産としてユネスコに認定されて日に記念する重要な日です。世界アンクルンデーの歴史はアンクルンがユネスコによってインドネシアの人類の無形文化遺産として認識された日に基づいて毎年11月16日に祝われます。次に1995年11月16日国際勧誘デーについてです。国際勧誘デーは互いの違いを尊重し尊重する意識を反映し運動する気温の日です。国際勧誘の日は1995年11月16日の国連創立50周年に合わせてユネスコによって宣言されました。 カルニチーニュレス効果美国は、患者は生活における無関心を回避する方法であると主張する。患者に関する原則宣言を採択しました。この宣言の結果、毎年1996年11月16日に、国連加盟国は国際患者の日を宣言するよう決定されました。最後に2002年11月16日、中国の今年で初めて SARS 死患が記録されたことについてです。SARS はまた、重症級、性呼吸、気象候群は、重症急性呼吸器疾患の一種です。SARS は2002年11月16日に中国の今年で初めて撮影しました。SARS は現在、コロナウイルスが原因であると考えられています。SARS 患者の約 10% が死亡したため、SARS は恐ろしい病気になりました。SARS は非常に急速に広がり、2003年2月下旬に近隣の香港とベトナムに到達し、その後国際観光客を通じて他の国に到達しました。この流行の最後の症例は2003年6月に発生しました。その流行では8,069症例が発生し、775人が死亡しました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業大臣がガジャマダ大学またはユニバーシタスガジャマダまたは UGM 教授と森林開発について話し合うことについてお伝えします。セディノルバイバカラ環境林業大臣はインドネシアにおける小さく可能な林業開発のテーマについて話し合うため、UGM 林学部の教授及び学部長20名と会談しました。11月13日火曜日にジャカルタで会議を開始する際、シティノルバイ大臣はこの会議は森林開発パラダイムとその方向転換のために特定される可能性のある事項を検討するために開催されたと述べました。シティノルバイ大臣はインドネシアにおける持続可能な林業開発パラダイムの方向転換は国家レベルの森林計画を含む将来の林業管理に立って重要な目となるように策定することが重要であると述べました。この会談でシティ・ノルバイ大臣は多くのメモを伝えました。まず、グリーン製造の方向性です。最終的にこれが重要なものとなり、今後の選挙の基礎となると述べました。現在社会森林に基づく総合的な地域開発に関する大統領規則は存在します。実際政府は、コモド国立公園やチェルマイ、三国立公園など、国立公園を地域経済成長の中心または源泉として、また適切な収入分配の例として位置づけています。シティノルバイア大臣はまた、インドネシアの森林管理の特徴として、望んだら、アグロフォレストリー、事例の発展を処理します。シティノルバイ大臣は環境に優しい製造アプローチによりカリマンダの特徴を備えたボラネオ川流域の開発と研究および2300万ヘクタールの面積をカバーするボラネオの森林の生態系の存在する全ての可能性と障害を求めました。一方、ガジャマラ大学のサン・アフリ・アワン教授は、環境林業省が実施した様々な取り組みを高く評価していると述べました。去年間にわたる環境林業省のプログラムや、是正措置による突破口など、多くのことが行われてきました。さらに、シティ・ノルバイ大臣は、国家レベルの森林計画に関する、7つのポイント、すなわち森林実施のためのマクロ計画の作成、州レベルの森林計画の作成、森林管理点位レベルでの森林経営計画の作成を強調しました。次に、森林開発計画の作成、森林利用努力のための創業計画の作成、部門間の長期及び中期計画の調整、森林開発活動の管理です。シティノルバイ大臣によると、アルカテン等の適合性を確認するには、7つのポイントを再検討する必要があるということです。これでインドネシア語を終わります。
Bisa luluhkan hatimu Dan aku tak bisa menyentuh cintamu Seiring jejak kakiku bergetar Aku telah terpagut oleh cintamu Menelusup hariku dengan harapan Namun kau masih terdiam membisu Sepenuhnya aku ingin memelukmu Mendekap penuh harapan untuk mencintaimu Setulusnya aku akan terus menunggu Menanti sebuah jawaban untuk memilikimu
Semoga kau tahu isi hatiku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekat penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilih. Bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu.
Voice of Indonesia.
Minasan, Pasona Indonesia desu. Kyou wa barishu no trunya no oka wo goshoukai shimasu. Barishu no tosan shoshin sa wa trunya no oka de hinori wo nagameru koto ga dekimasu. Koko de wa kumo no ue ni tatte iru youna kibun ni naremasu. トロニャンの丘はマンデ県の金たまり地区トロニャン村にあります。この丘はバットル湖の東端にあります。トロニャンは工事を埋葬も乾燥もせず、タロウニャンのこの下に安置するだけという独特の葬儀の伝統で知られています。ユニークで文化的および伝統的な側面とは別に、トルニアンの丘には探索する価値のある素晴らしい自然経験があります。標高1834m のこの丘は、登山好きな方から登山初心者まで楽しめる丘です。トルニアンの丘の頂上からは目を奪われるような壮麗な景色を楽しむことができます。トロニャンの丘に登るには入場料は万ルピア、駐車料金は必要に応じてかかります。静かに座って景色を楽しむだけでなく、トロニャンの丘ではいくつかの興味深いアクティビティを行うことができます。この丘で涼しい空気を感じながら健康したり、朝を眺めたり、写真を撮ったり、もちろん料理をしたりすることもできます。しかしトロニャンの丘に登る前に、地元住民に丘の上でしてはいけないことについて聞いておくと良いでしょう。 スナーの皆さん、これでパーソナルイノリシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。皆さんの皆さん、ワラナワニです。今日はインドネシアのビジュアルアートに作品は2023年の東京ライツに登場することについてお伝えします。インドネシアのビジュアルプロジェクトマッピングアートの2作品、すなわちセンミラン・マタハリ、意味は旧の太陽と The Focus。 The Focus は11月10日金曜日に2023年の東京ライツに登場します。プロジェクトマッピングや芸術的なライティングアートで、スクリーン以外のオブジェクトをビデオ等の背景として使用します。バノン市民の子供たちの作品は、プロジェクトマッピングビジュアルアートコンテストの優勝作品でした。イベントが初めて開催された2012年のスンビルン・マタハリと2021年の The Fox です。このコンテストには9月に58カ国から 280人が努力しました。今年11月には大東海コンテストの優勝者を特集した特別展示が開催されます。スンビランマタハリはグループの変革の物語を語るジャパンリッドというタイトルの作品を展示しました。この変革は日本プロジェクトマッピング協会または PMAG と協力して10年間の臨者のアイコンとしてガルダ通りを象徴しています。スンビランマタハリは歴史的な明治記念博物館を建物に反映された作品で、ガルダと共に悪の象徴として山の怪物と戦う多くの日本のキャラクターも展示しています。2021年に同様のコンテストで優勝したもう一人のインドネシア人アーティストは The Fox The Fox で、今年は Happy Happy というタイトルの作品を展示します。The Fox The Fox のファジャルコルニアとファフリアジスでは、この作品は幸福の物語を語っていると語りました。ビジュアルの最後には幸せのメッセージがロングパレードとして映し出され、喜びを祝う人々を誘います。バンドン工科大学インスティトゥテクノロギーバンドンを卒業したこれらのアーティストにとって、東京での公演は初めてではなく、これまでにもヨルダン、ドイツ、ロシア、米国など多くの国で作品を展示してきました。の皆さん、これで終わるのは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Terlalu jauh.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はスティンキーの曲をお届けします。スティンキーは1992年にジャカルタで結成されたインドネシアの音楽グループです。このグループの初期結成は、アンドレ・トラニ、ボーカル、エンダン・エス・ハルタント、ギター、ナノ・ヘルマン・ギター、イルワン・バタラ、ベース、エディ・ダルマワン・ドラムの、ナロです。ファーストアルバム、スティンキーのタイトルには、ムンキンカをメイン曲に10曲を収録です。1997年にリリースされたこの曲は、遠距離恋愛中の人について歌ったものです。この曲はスティンキーのキャリアの代表的な曲です。ムンキンカは今でも聴きやすいメロディーとか詞で人気の曲です。それでは皆さん、スティンキーの曲がムンキンカどうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Tetes air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya we'll be right back.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.